愿大家平安。
皆様平安。
感谢主，有一个机会到东京教会来协助联恩会。
まあ、東京教会の聯恩会に協力できて主に感謝します。
那在今天跟明天一共被安排大概有八节课。
まあ、今日と明日合わせて約八時間がありますが。
那我想用十篇九十篇，我们一起来学习。
私はこの詩篇九十篇を持って一緒に勉強していきたいと思います。
就是以四篇九十篇为主题。
詩篇九十篇をテーマにして。
我们来思考一些信仰的问题。
そして信仰の問題について考えてみたいと思います。
我们看诗篇九十篇。
まず詩篇九十篇を見ましょう。
诗篇九十篇。
詩篇九十篇。
这第一节的前面哈。
一節の前半には
中文跟英文都有，说是神人摩西的祈祷。
すなわち、見出しは神の人モーセの祈りと。
旧約聖经描写摩西叫做神人。
旧約聖書ではモーセに対して神の人と読むんです。
这个神人就是神所认识的人。
神の人というのは神が知っている人と。
也可以说神所同在的人。
言い換えれば神が共のいる人と。
也是神所用的人。
また神に使われるものと。
所以神人代表一个人的灵性非常的高。
だから神の人と呼ばれるものはその霊的なレベルはとても高いんです。
那这样的一个人到底他在祷告什么？
でこういう人で彼は何のために祈ってるでしょう？
那我们从九十篇的十二节开始。
九十篇の十二節からは、
一直到十七节。
十七節まで。
这里摩西一共有六个祷告。
モーセはここで六つのことについて祈ったんです。
那我们仔细读，发现我们祷告的内容跟摩西祷告的内容常常有很大的差别。
で詳しく読んでいけば、私たちが我々の祈りとモーセの祈りはかなり異なっていることをわかるんです。
常常我们祷告的好像在这里都没有出现。
我々はよく祈っていることはほとんどここに出ていません。
那摩西的祷告好像我们从来没有祷告过。
しかしモーセの祈ったことについて私はそれについて祈ったことないんだ。
那为什么同样是人他祷告的内容跟我们祷告的内容会有差别？
なぜ同じ人間でありながら祈りの内容は異なってしまうんでしょうか？
这是因为我们灵性不同。
これは私の霊のレベルは違うんですから。
神是我们的父。
神は私たちの父です。
我们有什么需要都可以向他求。
我々の必要なものは彼に求めてよろしいんです。
但是圣经告诉我们，我们活着是凭信心，不凭眼见。
しかし聖書の教えでは、私たちは生きているのは信仰によって目によるものではありません。
眼见就是这个物质的世界。
目によるものはこの物質の世界です。
信心就是指着灵界。
しかし信仰というのは霊界を指します。
所以当我们灵性在成长的时候，我们祷告的内容会从物质界一直。进到灵界里面。
ですからこの霊界のために祈るのはこの物質の世界から霊界に入るべきです。
所以这也为什么摩西祷告的内容跟不太一样。
これもなぜモーセの祈る内容と私たちが異なるところです。
那从十二节摩西祷告开始他的祈求之前。
そして十二節彼の祈り願いの前には。
第三节一直到十一节。
三節から十一節は。
在描写摩西对人生的认识。
それはモーセが人生に対する認識について書かれています。
第二节是在描写摩西对神的认识。
そして二節にはモーセが神に対するの認識に書いているんです。
第一节是在描写摩西对人生的结论。
そして一節はモーセが人生に対する結論をつけたれ。
我们人活在世界上有两件事情很重要。
人間は世の中に生きてて二つのことはとても大事です。
第一件事情就是认识人生。
一つ目がすなわち人生を知ること。
摩西那个时代，他说一生是七十岁，在第十节强壮可以到八十岁。
モーセの時代は我々の弱いは七十年過ぎません。すごいからあっても八十年でしょうと。
那这七八十年的人生到底怎么一回事？
そして七八十年の人生は一体どういうことがあったんでしょうか？
我们需要有一个很清楚的认识。
それに対してはっきりと認識を持たないといけません。
这样我们才有一个很正确的态度来面对人生。
それによって人生に対して正しい態度で臨むことができるんです。
但是很可惜，很多人活的一辈子，他还不知道人生是什么。
しかし惜しいことは多くの人は一生涯通しても人生はどういうものに合うかもさえ分からなかった。
有的人活到一半才认识人生是什么。
ある人は半分まで生きてて、ようやく人生を知るようになった。
有的活到最后一年才认识人生是什么。
ある人は最後の一年になってようやく人生を悟ったんです。
那我们怎么能够认识人生呢？
では私がどうすれば人生を知ることができるんでしょうか？
认识人生要从认识神开始。
人生を知るにはまず神を知ることから始まるんです。
我们每一个人对人生都有不同的看法。
誰でも人生に対する見方が異なります。
因为每个人不同的体验。
なぜならそれぞれ異なった体験を持つんだから。
但是对整个人生要看得很清楚，我们要把我们的眼光提高。
しかし一生涯を通してはっきり見るにはまず自分の目線を高くを上げなければなりません。
好像说啊，东京到底怎么一回事。
例えば東京は一体どういうものなのか。
说我们在街上开来开去
啊，時には街でうろうろしても。
那是我们站在平面上在看东京。
それは平面に立って東京を見るに過ぎません。
那有时候你跑到那个网络上有像Google 的，它可以从上面再看下来。
時にはインターネットの Google で上から見下ろすことはできます。
你就看得清楚啊，东京是怎么一回事。
そうするとはっきりと東京はどういう都市であるか分かるんです。
所以我们对人生要认识，有时候要往上提，提到从神那里这样看下来。我们就对人生就很清楚了。
ですから私たちも人生を見るには高く立って神の立場にから見下ろせばそうするとよくわかると思います。
所以第二节的摩西，了解摩西对神的认识。
二節にはモーセが神に対する認識書いてる。
那如果我们对神认识很清楚，对人生认识很清楚，那人要怎么活就很清楚。
もしも私たちは神に対してまた人生に対して認識はっきり認識してあればこれからどう生きていくのか分かるんです。
好，那首先我们来看摩西在描写人生。
まずはモーセが人生に対する書き方について見ましょう。
从90篇的第三节。
これは90篇の3節からです。
从90篇的第三节一直到第11节，差不多每一节差不多不是全部，每一节都有你，你就是指天上的神。
三節から十一節までほとんど毎節にはあなたと書いて、あなたというのは天の神です。
有很多人他觉得说我不需要神，我也可以活得很好。
多くの人は私は神がなくても生きてられる、よく生きてられると言うんですが。
我今天的成就是我努力出来的。
私今日の成功は私の努力によるものだというんだ。
我的未来是我能够掌握的。
また私の未来は私の手にあるというんです。
这是对人生不认识。
これは人生に対して認識不足です。
所以我们从第三节一直读。
だ三節から読んでいけば。
你使世人归回尘土。
あなたは人を地理に帰らせて。
第四节。
四節。
在你看来，千年好像。如过的昨日，
あなたの目の前には千年も過ぎ去れる昨日のようだ。
六節。
六節。
你叫他们如水冲去。
あなたは人を大水のように流されなされた。
第七節。
七節。
我们因你的怒气而消灭。
私はあなたの怒りによって、消え失せと。
第八節。
八節。
你将我们的罪孽摆在你的面前。
あなたは我らの不義を見前に置くと。
第九節。
九節。
我们的日子在你的震怒之下。
我らのすべての日はあなたの怒りによって過ぎ去る。
十一节。
十一節。
谁晓得你怒气的权势？
誰があなたの怒りの力を知るでしょうか？
所以人生啊，有很多事情是跟神离不开关系的。
だから人生には多くの事柄が神と関係を来ても切られない状態です。
不认识的人觉得这是自然的。
知らない人はこれ自然だと思っています。
但是认识神的人认才知道这是神的安排。
しかし神を知る者は全て神の御計画にあると分かります。
第三节说你使世人归回尘土。
三節あなたは人を地理に帰らせてると。
什么叫做归回尘土？
地理に帰らせるというのはどういうこと
だ？人是从土造成的，所以人要回到尘土。
人は地理からできたものですから、地理に帰るんです。
所以归魂尘土就是人会死。
だから地理に帰らせるというか、人間は死ぬことです。
那为什么人会死？
なぜ人は死ぬんでしょうか。
很多人说因为你老啊就是会死。
多くの人はあなた年取ったから死ぬんだろう。
好像一部车子开久了就会报销了。
例えば古い車だとこれを廃棄してしまう。
但是圣经说是神使我们归回尘土。
しかし聖書に言えればそれは神が人を地理に帰らせるんだよ。
因为人犯罪得罪神。
なぜならば人は罪を犯して、神に罪を犯した。
所以人活在神的咒诅里面，到最后一定会死。
だから人間は神の呪いの中に生きてるから最後は死ぬんだと。
那这一节到底在讲什么？
じゃあこの聖句は一体何を語ってるのか？
我们要归回尘土。
我々は地理に帰ると。
就是我们死了之后，我们肉体埋回到尘土，就烂变成尘土。
すなわち我々死んだ後に、この死体が葬られて地理に帰る。
这个告诉我们。我们人的价值不在乎肉体。
それは私たちに人間の価値は肉体によらないことを教えているんです。
如果价值在乎肉体，我们死了就一文不值的。
もしも価値が肉体にあるならば、人間死んだらもう全く価値のないものになる。
所以我们一生啊最值得我们去照顾的啊，当然肉体是很需要的哦。但是有比这个更重要的。
ですから私一生涯を通してもちろん肉体も大事ですが、しかしそれよりもっと大事に見るものがあるんです。
哦，最重要就是住在肉体里面那个灵魂。
一番大事な、すなわち肉体の中に宿っているその魂です。
这也告诉我们人的价值不在这个外在的壳子。
まあ言い換えれば人間の価値というのはこの外見のこの体にあるじゃありません。
因为这壳子会烂掉。
なぜならこの体が腐れてしまう。
比方说我们住在我们的房子。
例えば我々の家住んでる。
那个真正的价值不是这个房子。
本当の価値はその家じゃありませんよ。
那真正的价值是住在房子里面那个人。
本当の価値はその家に住んでいる人間です。
哦，所以第三节说我们要归回尘土。
だから三節は私たちが地理に帰ると。
所以这是人生的真相。
それは人間の本当の姿です。
我们可能肉体可以活着很舒服。
あるいは肉体に快楽に、過ごせるんですが。
但是这个价值会消失，因为要归回尘土。
しかしその価値が消えてしまう。なぜならば地理に帰るんだ。
第四节。
四節では。
在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。
あなたの目の前には千年も過ぎ去れば昨日のことで。夜の一言だ。
最長寿的人969歳。
一番長生きしたのは969歳です。
在31年他就活1000年。
そしてあと31年で彼は1000年になったなるんです。
但是在神看起来好像一天。
しかし神の目から見ると1日に過ぎません。
这表示很短。
すなわち短いということを
意味する。那到摩西那个时候只七八十年。
そしてモーセの時代になると人間は70、80歳です。
连十分之一都不到。
その十分の一も及ばないんです。
所以七八十年好像夜间的一更。
だから78年はこれ夜の間のひとときのようだ。
就是两三个钟头就过去了。
すなわち二三時間で過ぎてしまうという。
啊，所以第四节在神的永恒之下，我们人的存在。是很渺小的，因为非常的短。
ですから四節には神の永遠の時間の中には人間の存在というのは非常に短くて微々たるものです。
好像一点亮光一闪就过去了。
例えば一つの輝きですぐ去ってしまうんだ。
这是人生的真相。
これは人間の本来の姿です。
所以有时候我们看到一个人好像要永远住在这个世界。
あ、人を見ると永遠にこの世に生きたいと思われますが。
我没有认识到人生是很短的。
しかし人生が短いであることを知らなかった。
有一天忽然死临到。
ある日突然死んでしまった。
我们还没有准备啊。
準備も整えてないのにいてしまった。
那因为人生很短。
人生は短いから。
随时都有可能要离开。
いつでもここから離れる可能性がある。
所以我们随时都要预备好。
だから常にそれを備えないといけません。
如果今天结束了，我的人生结束了。
もしも今日私の人生で終わってしまったら。
我知道我要往哪里去。
私はどこへ行くか知ってますか。
不一定等到八十岁。
これは80歳まで待たなくてもいいんですよ。
也不一定等到七十岁。
あるいは70歳でなくてもいいんだ。
人是很短的。
人生は短いんです。
那第五节。
五節。
你叫他们如水冲去，
あなたは人を大水のように流れ去らせると。
这个中文跟日文可能翻译不太一样哈、哦，如水冲去，好像一个大水这样，人生好像大水这样啊，一直冲过去，不再回来。
人生がこの大水のように流されて、もう帰ってこないのようだ。
哦，好像美国有一个尼加拉瓜瀑布，哇，千万加仑的水这样一直冲下去。
まあアメリカのニガラカの その滝、大滝のように。
冲去就不再回来。
もう流れた水は帰ってきません。
所以人的一辈子哈，只有活一次，不再回来。
だから人生は一生涯通して生きるの一回だけです。帰ってこないんです。
昨天过去就过去了。
昨日はもう過ぎ去ったら過ぎ去ったです。
永遠不再回来。
永遠に帰ってきません。
如果我们活40岁，40年过去了，永远不再回来。
もしもあなたは40歳まで生きてて、もうこの40歳も過去のもの、もう戻ってきません。
所以今天能活着要把握今天。
ですから今日生きてあれば今日を大事にしないといけません。
过去的就过去了。
過去のことは過去でいいです。
未来的我们能不能有不知道。
未来のことが我々それ手に入ることか知りません。
所以有时候我们常听人讲啊，等我退休以后。我要做什么？
だからよく言われるように、私が引退してから何をやろうと言うんだ。
你只有30歳、你在讲等我退休我要怎么服侍神？
あなたは30歳の時に引退してから神に奉仕すると言うんですか？
我们能不能活到退休，我们也不知道。
引退まで生きてられるかも自分でさえ分からないでしょう。
所以最重要是我今天能为神做什么？
だから大事な私が今日は神のために何ができるって言うんです。
不要往后推。
後でことは考えなくていい。
因为过去的就过去，你不再拥有。
で過去のことも過ぎ去ったらもうそれを取り返し使いできません。
将来的还没有来到，你也不知道你有没有。
将来のこともまた来ないからあなたも知らないのかあるかどうかもわからないのに。
所以最重要是现在有的，我们要为神做。
だから大事なのは今あなたが生きてる我々は神のために何ができるかと考えましょう。
只能够活一次，不能有第二次。
私たち生きるのは一回しかありません。二度目はありません。
所以人生不能够有重大的错误。
だから人生には大きな過ちがあってはならないんです。
如果有重大的错误，就没有第二次的机会了。
もしも大きな過ちがあったら、もう二度の機会はありません。
那怎么避免有重大的错误？
じゃあ大きな過ちはどうやって避けることができるんですか？
这就是摩西的祷告。
それはすなわちモーセの祈りにあるんです。
要寻求智慧。
すなわち知恵を追い求めることです。
这样才能够不犯大错。
そうしたことによって多くの過ちを犯さないで済むんだ。
所以你叫他们如水冲去。
ですからあなたは人を大水のように流れ去らせると。
我想以中文为主哈，他们如水一觉。
で彼らは人世の夢のごとくだ。
人好生好像一睡觉一场。
人生は夜寝るの一言でような。
这个睡觉跟做梦是连在一起的。
まあ寝ることと夢を見ることはくっついてるんです。
人生是一场梦。
人生は一つの夢ですと。
小时候我们常常有写我的理想。
小さい時作文で私の理想と書くんです。
我们有很多的梦想。
いろんなこの夢があるんですね。
但是我们活到最后。
しかし最後まで生きる。
我们常常发现这些都是。过去的一场梦，梦醒了你都抓不到。
振り返ってみると、すべて夢のようだ。過ぎてしまったら、掴むこともできなかったと。
睡一觉梦过去了，你抓不到。
一夜を寝て、夢が過ぎ去って、それを取ることもできません。
所以人的本质就是没有一样东西你能够真正的抓得住，因为这本身是一场梦。
だから人生の人間というのは本質というのはすべて夢であって、しっかりと手を掴むことはできません。
那下面说。
その次は。
早晨如生长的草，第六节。早晨发芽生长，晚上枯架枯干。
明日にも燃え出る青草のようだと。
有一次我去参加一个家庭聚会。
ある時の家庭集会に参加して。
一个弟兄买了一打的玫瑰给他太太。
ある兄弟が一ダースのこのバラを奥さんのためにプレゼントした。
我就发现，哎，这个弟兄怎么最近变成这么浪漫了、啊？
なぜこの兄弟は急にロマンチックになったなと。
后来他说，他经过花店。
彼は言うには花屋さんを通ったんだ。
那个玫瑰花 on sale， 这个一半的价。
そして、そのバラの花が半額セールしてるんで。
因为当花全部都开的时候，就开始打折。
なぜなら花が全部咲いた後にもう半額になってしまうんです
よ。因为它全部都开了，就是表示它开始凋谢。
全部咲いたとしたら、すなわちこれから朽ちていくんです。
但是当
朽ちるんだ。
开始凋谢，它的价值就开始消失。
そして枯れていくと価値が失ってしまう。
所以人活着一辈子。
なんか人間一生涯を生きて。
好像是花。
ちょうど花のようだ。
因此我们人生有一个巅峰的时刻。
だから人生というのはピークというのはあるんです。
好像你爬山爬到山顶。
例えば山登り山頂まで到達する。
这个是很光荣的时刻。
とても栄光なある時だ。
但这也有一点悲哀啊。
しかしそれも悲しみが あるんでしょう。
因为爬到最上顶就是往下掉
了。なぜなら一番上立つとこれからが落ちるんです。
好像花开的最漂亮的时候，
ちょうど花
价值就开始凋谢。
一番綺麗に咲いた後にはその価値がだんだんと消えていくん
です。这个是没有办法避免的。
それは避けることはできません。
这是一定会发生的。
これ必ず起こることだ。
所以人在地上所注重的价值是。所注重的这些是有它的价值，但是是会消失的。
ですから人間というのはこの地上における非常に重んじるものは価値があるけれども、しかしそれは消え去るものです。
所以如果我们把人生的焦点放在追求这些会消失的，有一天我们觉得很虚空。
もしも私たちの人生のフォーカスがこれら消え去るものの上にあるならば、ある日虚しく感じますよ。
你知道好莱坞的电影明星最怕什么？
例えばハリウッドのこの映画のたちやスターたちが一番恐れているのは何ですか？
最怕有一个年轻的电影明星出来。
すなわち若いそのスターが現れてくるのは一番怖いです。
因为一个年轻又漂亮的出来，开始照相就换了地方了，焦点对准地
下。若くて可愛い子が出てくると今度フォーカスが違ってくるんです。
那一种失落感是没有办法。
そういう時の失ったその気持ちはもう。言葉に出ないんです。
这是人生的事实。
これは人生の事実です。
那一旦这个花凋谢了。
そしてこの花が枯れてしまうと。
人就把它扫起来，就丢到垃圾桶。
それを集めてゴミ箱に捨てちゃうね。
这个新的花又插上去。
そしてまた新しい花が差し込まれる。
没有人会想过去插什么花。
誰でも過去はどういう花咲いたのは考えません。
大家都在欣赏现在这个花。
みんな今の花をそれを鑑賞してるんです。
所以等我的巅峰时刻过去了。
だから自分のピークが過ぎ去ったら。
我们就被忘记了。
我々は忘られる。
这是事实。
これ事実です。
人是会被人忘记的。
人は人に忘られることが事実。
所以如果我们努力要让人记得，会一定会失望。
だから努めて人から覚えられるのは結果は失望に終わるんです。
因为人像花。
なぜなら人は花のようだ。
早晨花下生长，晚下割下枯干。
明日に萌えで出る草のように、しかし夕にはしおれて枯れてしまう。
这个才。让我们有这个觉悟，才知道应该追求什么真正的价值。
那この覚悟に持って我々本当の価値あるものをどう追い求めることを教えるんです。
我们仔细看，
よく見てみると、
我们的爸爸什么名字？我想大家都知道。
お父さんの名前はみんな知ってるでしょ。
我们的公公什么名字？
じゃあおじいちゃんの名前は？
可能有一些不知道。
あるいは一部の人はわからない。
如果知道。
もし分かったらしたら。
我们公公的爸爸什么名字？
じゃあおじいちゃんのお父さんの名前は多分ほとんど知らないだろう。
过了三代，我们大部分都忘记。
そして三代過ぎるとほとんど忘られてしまう。
那这样推想。
じゃあこれで考えますと。
我们现在很爱我们孙子。
じゃあ自分の孫さんのことを例見ましょう。
我们孙子还记得我。
孫は私のことを覚えているな。
等我们的孙子生了他的孩子。
しかし孫は子供ができて、
可能就不记得我们。
もう我々は覚えてないかも。
再下一代他就不知道我们了。
またその次は我々は全く知らなくなってしまう。
所以我们最亲的人有一天也会忘记我。
だから自分にとって一番親しい人でも我々忘れてしまうね。
因为我们像花草会凋谢。
なぜなら
我々忘记的。
青草のように花のように枯れてしまう、忘られてしまう。
这是人生的事实。
これは人生という。
那更可怕的不是这个。
もっと恐ろしいことはこれじゃありません
よ。如果人会死归到尘土。
もしも人が死んで地理に帰るならば。
如果人很短。
あるいは人生は短く。
如果人像花草会被忘记。
あるいは人生は花草のように忘られると。
那忘记就忘记了，死就算了。
じゃあ忘れて死んだらそれでいいんじゃないかって。
我们也不怕什么。
それは何も怖いことないでしょ。
所以我们看有的人活得很潇洒。
確かある人はとても楽しく生きてるね。
那死了就说把我烧成灰撒到大海里面。
で私は死んだら焼いてその灰を大海に散らかしてちょうだいって言うんだ。
这样的人忘记了一件事。
しかしこういう人はあることを忘れてしまった。
就是第七节。
それは七節にあるんです。
我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊慌。
我らはあなたの怒りによって消え失せ、あなたの憤りによって滅び去るのだ。
原来灵界里面有一个神。
なるほど、霊界においては神という存在あるんです。
原来死并没有结束。
なるほど、死でもってすべて終わりじゃありません。
死只是肉体这个壳子的结束。
死は単なるこの外見のこの肉体の終わりだけです。
但是那个里面的灵魂并没有结束。
しかし中にあるその魂はまだ終わってませんよ。
但是因为我们有这个世界有神的存在。
しかしこの世界には神の存在があって。
我们活在世界有罪。
我々この世に生きてて罪がある。
所以我们活在神的怒气当中。
だから私は神の怒りの中に生きてるんです。
这才是最可怕的一件事。
これは一番恐ろしいことではありませんか？
啊，所以第八节。
八節では。
你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你的面光之中。
あなたは我らの不義を見前に置き、我らの隠れた罪を御顔の光の中に置かれました。
在神的面前。
神の御前においては、
我们人都有罪。
すべての人は罪があるんです。
所以在神的面前，我们的罪是赤露敞开，没有办法隐藏的。
だから神の御前において私たちの罪はみんな裸です。隠すことはできません。
将我们的罪摆在他的面前。
神は私たちの罪をその御前に置かれてるんです。
有一次青年灵恩会，
ある青年の霊恩会で、
有个青年在祷告，神就放这个幻灯给他看。
ある青年祈りの中で神から幻を見させてくれた。
某年某月某日，
いつ。
在电影院看什么电影？就打出来给他看。
何年何月何日、あなたは映画館でどういう映画を見たと、そのスクリーンが映されてるんです。
他以为没有人知道。
彼思うには誰もわからないというんです。
但是那个幻灯一投下来，他觉得非常的羞愧。
しかしそのスライドはされて、彼は見てとても恥ずかしく思った。
第二幕。
そして次の幕。
在某年某月某日，在哪一个书店，他在看什么书？
何年何何月何日、あなたはどこの本屋さん、何の本を読んでると？
他以为没有人知道。
誰も知らないと思ったら。
但是神先给他看。
しかし神はそれを明らかにさせた。
神将我们的罪摆在神的面前。
神は私たちの不義を神の御前に置かれるんです。
这是可怕的。
恐ろしいことでしょう。
所以人的这个罪的事实啊，一定要解决。
だから人間のこの罪の事実を解決しないといけません。
那你将我们的隐恶摆在你的面光之中。
そしてあなたは我々の隠れた罪をあなたの顔の光の中に置かれました。
什么是隐恶？
我々隠れた罪とは？
第一个就是我们在秘密中所做的罪。
すなわち我々密かに行った罪です。
没有人知道。
誰も知らない。
比方说你上网。
例えばあなたが ネットに上がって、
我们去看什么网站？
あなたがどういうものを見てるか。
这里面有很多的试探。
そこにはいろんな誘惑がある。
你关起来谁都不知道你去看什么。
あなたがドア閉めて誰も知らない何を見てるかと。
所以这个隐恶就是没有人知道的。
だから隠れた罪というのは人には知られないものです。
那这个隐恶也包括连我们自己也不知道。
そして隠れた罪も我々自分自身もわからない罪も含まれるんです。
所以有时候我们常常丁人在对自己所做的事情的一个解释。
まあよく自分に対したことについての説明をするのを聞くんですが。
我们就常常会发现说，人在看自己跟别人在看我们事实有不同。
すなわち自分は自分を見ると、よその人を自分を見るとは異なります。
那神在看我们，我想又是另外一种。
もちろん神は我々を見るときはまだ異なる見方する。
那这个隐恶就是在神的标准之下，我们的罪。
その隠れた罪というのは神の標準に従って我々の罪です。
这个都在神的面光之中。
これはすべて神の御顔の光の中にあるんです。
我们是活在罪里面的。
だから私は罪の中に生きてるんです。
这是事实。
これは事実です。
第九节。
九節。
我们经过的日子都在你的震怒之下。
我らのすべての日はあなたの怒りによって過ぎ去る。
我们可能活得很成功。
あるいは私はとても成功に生きている。
我们可能活得很平安。
あるいは平安無事に生きててきた。
但是、
しかしながら、
如果我们没有好好来接受神的救恩、我们是活在神的震怒之下。
我々は神の御救いに預からなければ、神の怒りの中に生きているんです。
这是可怕的。
とても恐ろしいことです。
所以有时候我们常常发现哦，人到年纪大的时候都会想，哎，怎么死最好？
だから年取ったらよく考える。私はどういう死に方がいいかなと考えますよ。
いや、所谓的安乐死。
そして安楽死と言葉もあるでしょう。
就是用人工的方法让你死得很舒服。
人工の方法で、苦痛のないように死なせる。
但是这个都没有解决一个最重大的问题。
しかしこれらすべて一番大事なことを解決できてないんです。
就是我们死以后你要去哪里？
その死んだ後どこ行くの？
如果罪没有解决，
もし罪が解決されなければ、
我们死了就要去见那个愤怒的神。
我々死んだら今度怒りの神に出会うんです。
那才是真正的可怕。
それが一番恐ろしいことですよ。
所以人生最重要是什么？
だから人生にとって一番大事なものは何か？
有一天我们要见到神。
ある日我々神にと出会います。
要面对他的审判。
そして神の裁きを受けるんです。
我们能够在神面前让他没有愤怒。
私たちが神の御前において怒りがないようにと。
让他喜悦。
また神に喜ばれるようにと。
这个才是最重要一件的事情。
これをすることは一番大事でありませんか？
第十节。
十節。
这里在讲七八十年的人生，
70、80年の人生について、
到底我们能够夸什么？
一体我々何を誇りとするんですか？
第一个是劳苦，
まず一つは、この骨折りだ。
再来就是愁烦，
次は悩みです。
劳苦是指的肉体，
骨折りは肉体のことです。
愁烦是指的心灵，
悩みは心の問題です。
没有工作的时候你很愁烦，
仕事のない時は悩んでます。
也没有工作，你怎么养家？
仕事なければ家族も養えません。
那找到工作以后，
しかし仕事を見つけて、
哇，工作压力也很大。
仕事の圧力も大きい。
所以回到家里精疲力竭。
家帰ったら疲れ果てた。
劳苦，
骨折り。
回到家里面没有办法休息，心里很忧愁。
家帰ったら休めなくて悩む。
工作不好，经济不好，我工作保得住吗？
経済が良くないから仕事は大丈夫ですか？と。
じゃあ劳苦愁烦。
こういう骨折りと悩みと。
一直到退休。
それは引退までだ。
有时候养小孩子也是这样啊。
子供を養う時もそうですよ。
最小的时候 enjoy your baby，
小さい時は
享受你的小孩子。
子供を楽しむ。
但是当小孩子到，你小的时候你要再进再出啊，这很辛苦了。
しかしちょっと大きくなると、この出入りするも大変でしょう。
进入十岁以后。
実際になったら。
开始你心就愁烦了。
もうあなたが悩みますよ。
因为他开始出去接触好多的朋友。
なぜなら外でいろんなものと接するんだ。
他自己可以独立。
自分も独立するって。
我们对父母对他影响越来越小。
親からの影響力も小さくなる一方だ。
我们现在在养孩子比十年困难很多。
今の子供を育つのは10年前より難しくなった。
因为资讯太多。
なぜならこのインフォメーションが多くなって。
所以很多愁烦在里面。
だから中には悩みがたくさんあるんです。
但是到最后是转眼成空。
しかし最後によっては過ぎゆくのは早く。
世界的工作都会过去的。
世の仕事は全て過ぎ去るんです。
那这样的人生到底我们要怎么过？
では、こういった人生は我々どう過ごすべきか？
这个不是叫我们要灰色、要消极。
これは私たちに消極的に考えるようにという勧めではありません。
是要我们对人生有一个很正确的看见。
これは私たちが人生に対して正しい見方を持つようにと教えている。
我们看第二节。
二節見ましょう。
诸山未曾胜出，地与世界未曾造成，从亘古到永远，你是神。
山がまだ生まれず、あなたがまだ地と世界とを作られなかった時、とこしえからとこしえまであなたは神でいらせらん。
原来在我们的一生当中有一个神。
なるほど、私たち人生には神はいるんだ。
这个神是从亘古到永远。
それはこの神は昔から永遠まで届くだ。
他是无穷尽的。
さあもう。限りがないです。
他是创造世界万物的神。
すなわち世界万物を作られた方んです。
在耶利米书里面有这样说。
エレミア書の中にはこう書かれております。
我们看耶利米书第十章。
エレミア書の十章見ましょう。
耶利米书的第十章。
エレミア書十章。
十二节。
十二節。
第十章十二节。
十章の十二節。
神用他的能力。创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。这个第十二节哈是在讲神的能力。
十二節は神の力について論じてるんです。
所以神的能力创造大地。
神の力に思って地を作る。
也表示说没有一件事情神没有能力能够解决。
すなわち全てのことにおいては神は解決できないことはありませんと。
我们有很多事情我没有那个能力。
我々多くのことには解決できないや。
神没有一件事情他不能解決。
しかし神にはできないことはありません。
那他用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。
神は知恵を持って世界を立って、その悟りを持って天を述べられたと。
神是智慧的来源。
神は知恵の源です。
神是智慧的本身。
また神は知恵そのもの。
所以没有一个问题神没有答案。
だから全ての問題に神が答えがないのはありません。
那从十三节开始。
十三節からは。
他一发生空中变得浊水激动，就是神下雨。
声を出せれば多くの水をわざわざ雨を降るです。
所以我们没有干旱五谷可以收成。
だから収穫ができないのはありませんと。
他是云雾从地极上腾。
そして地の果てから霧を立たせる。
所以我们夏天不会太热。
だから夏はそんな暑くありません。
它照电随雨而闪，从府库照电随雨而闪，闪电呢就带出很多化学元素，变成肥料。
彼の雨のために稲光を起こす。それによって光って化学反応して、そして肥料を生み出すんです。
它从府库带出风来。
あ、そして空から風を取り出される。
带给我们清新的空气。
我々新鮮な空気をもたらすんです。
所以这个十三节就是在代表神的爱。
十三節は神の愛を表しているんです。
因此我们所拜的神。
我々の拝むこの神によって。
是大有能力的神。
力のある神。
是大有智慧的神。
知恵のある神。
是爱我们的神。
我々の愛する神です。
因此我们就看出来人生应该走的方向是什么。
よって人生の歩くべき方向感が出てきます。
人是空虚的。
人間は虚しいこと。
是短暂的。
短くて。
是会凋谢的。
そして枯れる。
是活在神的愤怒中。
神の怒りの中に生きてる。
那这样的人生是没有盼望的。
こういう人生は望みがないんです。
但是有一个神。
しかし神がいるから。
很有能力。
とても力あって。
很有智慧。
知恵があって。
很有爱心。
愛があると。
那我们就知道人要怎么活。
じゃあ 人生はどう生きてるか分かる。
所以我们回来诗篇的九十篇第一
节。詩篇90篇の一節戻りましょう。
主啊，你世世代代做我们的居所。
主よ、あなたはよいよ我らの住処でいらせられるよ。
人都不愿意有谁来管我们。
人は誰にも管理されたくないです。
摩西活的一辈子。
モーセが一生涯を通して。
他发现最宝贵的生活方式是让神来做我们的主宰。
一番尊い生活方式というのは神を主宰者としていらせることです。
让他来掌管带领我们的人生。
すなわち我々の人生を任してそして導かれるようにと。
让他来控制我们的人生。
また我々の人生を支障するようにと。支配するように。
他。
そして私はそれに従うように。
这是人摩西对人生的一个结论。
これはモーセが人生に対する一つの結論です。
说你世世代代做我们的居所。
あなたはいよいよ我らの住処であるように。
什么是居所？
住みかとは誰か
住在一起。
すなわち一緒に住むことです。
所以摩西很希望他一生一世能够跟神相亲。
だからモーセは一生涯を通して神と親しくなりたいんです。
能够住在神里面。
さ、神の中にいるようにと。
这是他人生的结论。
これは彼の人生の結論です。
也是他人生的追求。
また彼の人生の追い求める目標です。
能够跟神相亲。
なんとか神様と一緒に近づくように。
这个结论是从他对人生的认识跟对神的认识所集合起来的。
この結論というのは彼は人生に対してまだ神に対しての認識によってできたものです。
所以今天我们要怎么活着？
あ、今日私たちはどう生きていくか。
应该就是第一节。
それは一節にあるように。
我们要与神相亲。
すなわち神と親しくなるように。
以神做我们的居所。
神の私たちの住処となるように。
这样很多人生问题就可以解决。
そうするとで多くの人生の問題は解決できるんです。
我们一起来默祷。
黙祷。
休息十分钟。
10分間を休憩を取ってからまた始めます。